塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。さあ本日も番組をスタートしていきたいと思います。いろいろ言いたいことがあるんですけどもね、この番組とカップリングしているみんなの民主主義歩みの会という番組でも、このお話はさせていただいているんですけども、最近の国会の主な議題の一つですけれども、外国人労働者の受け入れに関するものですけどもね、外国人の技能実習生が、昨年はですね7000人失踪しているんですよね。で、失踪といっても、これはですねもう劣悪な労働環境からもう避難しているわけで、逃げているわけですよね。暴力を振るわれている方もいるし、最低賃金以下の数百円でですね残業させられたり、労働させられたりと、している、そういった状況に耐えかねて、逃げ出しているんですけれども、これは入管からするとね失踪ということになってしまうんですね。で、失踪者を捕まえて今度は拘留すると、犯罪者扱いと。なんだかね、日本まあこの冤罪に関してもですね、日本は本当に人権後進国なんだなと思いますけれども、外国人を雇う人たちがですね、ちゃんと外国人の方々の人権をちゃんと理解して、きちんと対応できている雇用主だったらいいですけどね、そうじゃなかったら、やっぱり雇われる方としてはもう悲劇ですよね。この辺の人権に対する意識がちゃんとできてないと、いくら外国人を受け入れてもですね、まあなんて日本はひどい国なんだろうと。日本の評判も下がるし、日本は嫌われてしまうし、もう百害あって一利ないと思うんですけどもね、外国人労働者を受け入れる前にですねきちんと人権に対する意識を変えていかないといけないなと思いますよね。外国人労働者なのか移民なのかという話はもうその後ですね。いや本当にね、情けない国になってしまったなと思いますよ、日本は。そしてもう一つ言いたいんですけどね、ロヒンギャに対する迫害非難の決議を日本は去年も今年も棄権しているんですね。国連総会第3委員会がですね、これ人権に関する委員会なんですけども、ミャンマーのイスラム教徒少数民族であるロヒンギャへの迫害を強く非難する決議案を採択したんですけれども、国連人権理事会の国際調査団の報告書が指摘したミャンマー国軍などによる深刻な人権侵害を非難し、責任者を特定して処罰するように求めているんですけれども、日本はですねアメリカに尻尾を振って去年同様棄権しているんですね。この人権侵害を非難する決議案に賛成しない日本はですね外国人労働者を受け入れる、なんか妙な話ですよね。さあこの後ですね、築地警察署による公務執行妨害でっち上げ事件の冤罪被害者である二本松進さんをお招きしているんですけれども、本編の中でですね、この事件がどういったものだったかあまり詳しくお話ししていないので、先に説明しておきますと、二本松進さんは神楽坂で銀遊というお寿司屋さんを営んでおりまして、仕入れのために築地市場に、行ったんですね。そして車を停車していたところを婦人警官から交通違反であるという取り締まりを受けて反論していたところ、突然ですねこの婦人警官が暴行を受けていると、築地署に通報しまして、そして応援にやってきた警察官たちに逮捕されて拘留されてしまったんですけれども、ここに居合わせた人たちはいやいや暴行なんかなかったよと証言したにもかかわらず、警察官はですね、この婦人警官の虚偽の報告を信じて二本松進さんを不当逮捕、そして、拘留して虚偽の自白をさせたというわけなんですね。二本松進さんは、後にですね 国や東京都を相手に国家賠償裁判を起こしまして、完全に勝訴しているというわけなんですね。交通違反に抗議しただけでもでっち上げによって犯罪者にさせられてしまうという、もう本当に恐ろしい事件だったんですけれども、二本松進さんのお話を伺ってみたいと思います。はい、それではですね、ここからはいつものようにメンバーのお一人、二本松進さんをお招きしてお話を伺いたいと思います。二本松進さんはですね、築地警察署による、公務執行妨害でっち上げ事件の告倍を、戦いましてですね、勝訴して、やっと濡れ衣を晴らしたというお方なんですけども、今日もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
ちょっと今日雑談がてら別の話から入りたいと思ってますけど、はい、カルロス・ゴーンさんが逮捕拘留されましてですね、はい、日本の人質司法に再び、世界の目が向けられているんですけども、はい、これは結構大きい話題になりそうですね。
そうですね、なんか長引きそうなんで、
はい、
日本の人質司法についてやはりいろいろ国民の関心がいろんな角度から、
はい、
取り上げられるんじゃないかと思って、
はい、
よくこれから今後を見守りたいなと思ってます。
はい、この番組を聞いてですね、人質司法って一体何じゃろうと思っている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、日本ではですね、交流中にですね、弁護士が同席できないとかですね、家族との接見が制限されるとか、20日間の交流ということになってるんですけども、海外では48時間で弁護士立ち会いのもとということになっているわけですね。そしてですね、記憶に新しいところでは籠池さんのように10ヶ月も、拘留されてしまうということもあり、後に無罪を勝ち取った、元厚労事務次官の村木敦子さんも5ヶ月と、それから堀江門が3ヶ月というふうにですね、かなり拘留されてしまうんですね。そして、二本松さんは19日と。
そうですね、
これもやはり長いですよね、考えようじゃ。
要するに、これは刑に実際に犯罪を犯したかどうかというのももちろん重要なんですけども、
はい、
要するに警察は1回捕まえてしまうとその人間を有罪にしないと自分たちのメンツが立たないということで、
うん、
何しろ否認すると長く拘留して、
はい、
自分たちの有利な方向に進められると思わないと解放しないという、
うん、
宿和っていうかそういう悪影を持ってる組織なんですね。
そうですね、そこら辺が海外 の人権団体が指摘されているところなんですけども、日本の取り調べはですね、被疑者を完全に捜査当局のコントロール下において自白を強要する、長期拘留が当たり前になっているということですね。
そうですね、
これでは大原則である推定無罪という、法律力が全く働いていかないということなんですね。
そうですね、
はい、
罪を犯した人じゃなくて何しろ不当逮捕した人、
うん、
この人に対しても同じことをやるわけですね、
はい、
要するに不当逮捕かどうかも分からないけれども不当逮捕をしちゃ警察としてはもう信用が失墜するわけですから、
はい、
要するに無実の人を捕まえて拘留すると、うん、監禁すると、はい、いうことが不法逮捕ですから、
うん、
これを何としても防がなくちゃいけないということで、
はい、
自分たちの都合だけで、
うん、
無実の人を、
はい、
不当逮捕して不当拘留すると、
うん、
そして、不当逮捕されてるわけですから事件事故について全く知らない人に、はい、事故を説明したりして口頭で、うん、それで、自白に追い込むというやり方を警察は日頃から日常から取ってる。これをぜひ知っていただきたいですね、国民の人たちには。
そうですね、そして嘘の自白をしてしまうということがよく新聞などに書かれていますけれども、一般の人にとってはやってない人が嘘の自白するわけないじゃんと思うかもしれませんけれども、もう完全に隔離されてるわけですもんね。
いや、これはね、ほとんどの人が嘘の自白をするんです。なぜかというと飴と鞭で叩かれるわけですね、はい、 日本の刑事司法というのは 99.9% 起訴されるともう 100% ほとんど勝ち目がないと、うん、要するに検察が起訴した瞬間にもう有罪が決まるというそういう性格の裁判になっているわけです、
はい、
ということはどういうことかというと有罪になって前科がつくんだと、
うん、
いうことをあなたが起訴されたら有罪になりますよ、
うん、
もうこれを言われますんでもし、私たちの警察検察の言うような文書を書いてくれたら書いてくれたらじゃなくて一応自白したことにしてくれれば罪は軽くなってすぐ釈放してあげますよと言われたら、うん、それに応じない人がほとんどいないと、
うん、
これが現実なんですね今日本の刑事司法の。
そうですね、石川和夫さんも罪を認めればお前は1年間で解放してやると。
そうです ね,
ね
私の場合はそれを書いてくれればすぐ今日釈放しますということです。
そうですか。いや本当になんかねどういう神経してるのか本当分かりませんね。
いや本当にねこれは知られてないことなんですけども実際には冤罪っていうのは警察検察がやむなく、
うん、
起こしてしまった事件じゃなくて、
はい、
故意に、うん、冤罪を作ってると、
はい、
どういうことかというと完成犯罪なんですね、
うん、
要するに無実の人を長い間拘留したり前科を与えて犯罪人にしてひどい人は例えば50年とか60年も、
うん、
牢獄に入ってる人もいるわけですけども、
はい、
そしてかつ何の賠償もしないと、
うん、
人生を台無しにさせて賠償もしないともうこういうシステムなんですね。もう完成犯罪の中で一番おっかない犯罪だと思ってます。これをそして真犯人はもう解決済みだから知らないと、それで自分たちの責任が果たしたなんていうことを警察検察はやってるわけで、
はい、
もう最高の、まあ犯罪っていうか完成犯罪だと思います、
うん、そうね、
まあもうこれに次ぐのは戦争で、戦争を起こして、何百万単位で無実の人が死んだ第二次世界大戦もありますけども、
はい、
まあ、そこまではいかないにしても個人の人権の侵害という点ではこれに勝るものはないと思いますね。
そうですね。今、まあ、検察のという話でちょっと思い出したんですけども先日ですね、松葉瀬事件に再審が確定しまして、これはですね、あまりご存知ない方もいらっしゃると思うんですけども、熊本県の松葉瀬町、松に橋と書いて松葉瀬と呼ぶんですけども、現在の宇城市ですね、1985年に当時59歳の男性が刺殺された事件なんですけれども、こちらでですね、殺人罪などに問われて服役していた宮田さんがですね、やり直しを求める決定が出てですね、再審の扉が開いたということなんですけれども、燃やしたはずの布切れが検察保管の証拠物から見つかったとかですね、小刀の形状と遺体の傷が一致しないなどの鑑定が新証拠として出されたんですけども、これ非常に面白いことが書いてありまして、ですね、弁護団が再審請求中の準備を進めていた97年に熊本地検に証拠物の衣類を見せてほしいと求めたところ、すると検察官は開示義務がないにもかかわらず何を思ったか大量の植物を任意で開示、その中には、ないはずの布も入っていたと。で、弁護団のですね、斉藤誠弁護士によると、公判で隠し続けていたのに突然出てきた、検察官が勘違いしたとしか思えないと。こんなバカバカしいことがね、日常的に行われてるんだなと思うと、もうなんかちょっと怒りで体が震えますね。
いや、要するに公判の最中は、
ね、
有罪にしようと思って無実方向の証拠は隠すということをやってるんですけども、うん、それがどの証拠が次にバトンタッチされた、
うん、
検察官の担当がですね、そこまで頭がいってなかったと、
うん、
ただ隠してた証拠を出しちゃったと、これだけなんですね、
うん、
それで隠した証拠が示されると、
はい、
もうほとんど冤罪がもうすぐバレちゃうと、
うん、
だけどこれはもう検察にとって最大の恥辱 ていうんですけども、何しろこれは恥辱とかそういう問題じゃなくて検察の犯罪だということをね、国民またマスコミが分かってないと、そういう主張をしてないのが一番の問題だと思ってます ね、
そうですね。これ大ニュースなのにあまり報道されてないのがちょっと不思議なんですよ。
そうですね、マスコミが本当にこの官製犯罪について萎縮しているというか、現政権のまあにらみに縮み上がって、本当の大事なことを国民に知らせないと、マスコミの責任も大きいと思いますね。
そうですね、この証拠を出しちゃった弁護士、検察官というのはやっぱり検察庁の中ではお前何やってんだってことになるんですよね。
もう当たり前でしょうねお前何やってんだと。だけど、
危ないことじゃないですか。
だけど要するに検察全体で隠しているものを、その証拠を見せたらね、もう本当にお前もう出世できないよというのをもう宣告するでしょうね。
一生も
まだ、ね、だけどそんなのね、もう本当に自分たちが検察は要するに不当逮捕した人に対してはもう犯罪を犯してるって意識がねあまりにもなさすぎると思いますね、やっぱり実際に40年も50年も例えば深川事件でしたら41年かかってるわけですけど、無罪になるまで、その人生をですね検察官が代替して刑務所に入ってもらいたいですよね。
そうですね、もう本当にいろんなことがあってね、もうどれくらいお話ししていいか分からないぐらいなんですけれども、ちょっとここで話題が変わりますが、先日ですね不当逮捕の出版記念パーティーと、この不当逮捕というのは二本松さんの事件を、作家のジャーナリストの林正明さんがお書きになった、不当逮捕という本の出版記念パーティーが築地で行われたんですけれども、このパーティーの前ですね、現地解説、二本松さん自ら現地解説をされまして、こんな大きい鳥であったのかとちょっと本当に驚いたんですけども、あんな人通りの多いところであんなことやっちゃったんですね。
そうですね、警察はですね、婦人警官の虚偽の通報によって暴行を振るってると、振るわれてると、婦人警官がこれ巣は大変だと、暴力団が婦人警官をやっつけてんじゃないかということで退去して、警察車両6台から7台ぐらいですか、それでその中に20人ぐらいの警察が来まして、いっぺんに私を捕まえたわけですけども、目撃者がその時100名余りいたんですね。それで警察は即基本にのっとって目撃者に証言を求めたわけですけども、多分20人近くの人が警察の求めに応じて証言してたんですけども、みんな警察の虚偽通報について、非常に警察にとって都合の悪い目撃証言ばっかしあったんで、結局は国賠裁判になっても一件も目撃証人はいないことになっております。もう本当
要するに二本松さんが婦人警官に対して暴行なんかは加えていないという目撃証言を、たくさんの人が見ていたわけですね。
だけどそれは全部警察が隠蔽しちゃったと、これが警察のやり方って、暴力団よりも非合法組織なんですね。もう法律を本当に日本の法律をもう踏みにじんでるというのが、実際のこういう不当逮捕した時の警察検察なんですね。これを本当に知ってもらいたいですね。
そうですね、またちょっと話脱線してしまうんですけど、今二本松さんが密かに作っている歌、残念ながら知らなかったというフレーズがいっぱい出てくると思うんですけど、これはやっぱそのたくさんの人が見ていたのに逮捕されちゃったっていう、その当日にこんなことになってたのかっていう、なんか
そうですね、
血の気が引くようなその感じはその日に初めて体験されたっていう感じですか。
非常に何て言うんですか、情緒的な死じゃないんですけども、冤罪っていうのの被害者がどういう目で警察検察また裁判所を見てるかっていうのを、一応作曲をしていただきましたんで、 ぜひ一回この、 あの放送でもまた次回でも、はい、流してもらったらいいんじゃないかと、はい、思ってます。
はい、これぜひね、形にしたいなと思っておりますけれども、話変わってしまうんですが、実は私個人的には裁判を抱えておりましてですね、
はいはい、
私があの原告なんですけれども、
はい、
この裁判を抱えるっていうのは本当に憂鬱ですね。本当に小さい事件なんですけれども、こんな嫌な気分になるもんだとは私本当に思いませんでした。
いやいや、まだ始めてないからそれはまだ言えんですけど、本当にね、四六時中 それしか考えられないようになりますよ。
でしかも二本松さんの場合相手は警察ですからね、
まあ、一番だから、国家賠償裁判というのを知ってる、名前さえ知らない人がほとんどだと思いますけども、うん、要するに国家賠償裁判って賠償するっていうことは文言では謳ってますけども、
うん、
国の犯罪、
うん、
要するに公権力の犯罪、警察裁判所の犯罪っていうのは罰せられないように作られているのがこの国家賠償法であり、国家賠償裁判なんですね。
そうですね。
ですからもう絶対に勝てないと、うん、弁護士さえを持ってる、
うん、
またそれはそういう構造になってるんですけども、まあ、いつかあの国賠の法の構造について、解説したいなとは思ってますけども、
はい、そうですね、
ひどい法律です。
はい、
警察の犯罪は無罪にするような法律です。
はい、その辺のことがですね、この林正明さんの不当逮捕には詳しく出ておりまして、本当にですね、自分が取り調べを受けているような、緊迫感に包まれてしまう、本当にね、読み応えのある本なのでね、ぜひ読んでいただきたいと思うんですけれども、これ後書きがなかなか泣けるんですよね。
ぜひやはり読んで、冤罪というのはどういうものか、またどう作られるのかと、これはもう故意にしか作れないものだというのがよくわかると思います。その恐ろしさをやっぱり知って、やっぱり何らかの法律の改正に向けて、みんなが関心を持っていただきたいなと思っております。
そうですね、今再審法の改正に向けて大崎事件 の弁護団長である鴨志田由美さんが新しい波を起こそうとして公務奮闘されてますけど、
はい、
結構こうしている弁護士さんたちも多いみたいですね。
そうですね、再審はもちろんなんですけども、
はい、
再審の前にやはり例えば韓国とか台湾、この身近な隣の国でもですね、日本ほど遅れてないんですね。
うん、
日本は要するに韓国とか台湾の国民は冤罪作りっていうのは犯罪だと、公権力の犯罪だと、これ意識をみんな持ってるんです。日本人持ってないんですよ。だからわからないんですけども、台湾ではすでに何年も前から警察が収集した証拠っていうのは全部閲覧できるということに法律で決まっているんですけども、日本は証拠全面開示っていうようなちょっと遅れた言葉で表現されてますけども、要するに証拠を不利な証拠は警察が隠してもいいっていうのを国民が許してるのが今の日本なんですね。だからどんな今の政財界、また行政、もちろん司法もですね、みんな犯罪を犯してながら要するに責に応えないと、責任を応えないと、要するに犯罪扱いされないというのが今の司法後進国の日本だというのをぜひ知っていただきたいですね。
そうですね、他にもですね、ドイツでは例えば最高裁が再審を決定した場合、検察警察はそれに逆らえないと、もうとにかく再審はやらなきゃいけないということになっているようですし、本当に日本はですね、まだまだ、変えていかなきゃいけないことが山積していますね。
そうですね、再審法という法なんかが必要ない、やはり根本的な刑事訴訟法、またそれの一番のベースとなっている、警察官が守らなくてはいけない犯罪捜査規範、これのきちっとした厳格化、
はい、
これが一番必要でしょうね。そうすれば相当な冤罪が 防げると思います、
はい、先月ですね、ちょうど深尾事件の桜井昌司さんが、はい、この番組の担当だった時に、
はい、
台湾の イノセンスプロジェクトに参加してきたということで、
はい、
向こうではですね、検察警察、弁護団も含めてですね、人間はとにかく間違えるんだと、だから冤罪は起きてしまうものなんだから、ちゃんとこう気がついた時にすぐ直さなきゃいけないっていう、そこがスタートになってるらしいですね。
ただ実際には違いますね、うん、冤罪は起きてしまうんだじゃなくて、うん、それを隠していい、
うん、
不当逮捕という恥を晒さなくていいんなら、不当逮捕したらそれを隠すように、うん、故意に冤罪を作るんだと、
うん、
私はそう思ってます。
あ、日本はですね、
はい、日本はね、
そうですね。いや本当にね、まだまだどうしていいか分かんないことだらけなんですけども、この先こう何年ぐらいで変わっていくと、
いや変わっていくんじゃなくて変わっていくはずがない、要するに刑事訴訟法の、
うん、
改正を討論するときでも、検察とか法務省の役人が指名した人間が委員になってるんで、改正されないような委員を選定するのが検察とか法務省なんで、これはもうね、国民がそういう自覚を持って法律改正をしない限り無理です、
はい、
だけどやはりやらなくちゃいけないことなんで、3年とか、1年3年5年の目標を持って、逐一法律改正をしていかなくちゃいけないんじゃないかと、
はい、
私は強く確信しています 。
はい、わかりました。本日もですね、いろいろなお話を伺いましたけれども、また機会がありましたらぜひ、いろいろな冤罪についてですね、なぜ起きるのか、どうすればなくなるのか、いろいろな角度からお話伺いたいと思います。本日はですね、神楽坂の方で寿司店を経営されております二本松進さんをお招きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ最後に一つお知らせがあります。12月12日ですね、衆議院第一議員会館前で12時から死刑判決から50年、袴田さんの最終巻を許さないアピール行動が行われます。そして15時からはですね、衆議院第二議員会館の多目的ホールで最高裁継続事件の勝利を目指す院内集会というものがございます。鹿児島の大崎事件の原口彩子さん、そして、滋賀の古都記念病院人工呼吸器事件の西山美香さん、栃木県の今市事件殺人犯にされている勝俣拓也さん、そして宮城県のですね、仙台北陵クリニック筋弛緩剤冤罪事件の森大輔さん、皆さんはですね、袴田巌さん同様無実の罪で殺人犯にさせられてしまっている冤罪被害者で、そして、再審を請求している皆さんなんですね、この皆さんを救おうということで、冤罪根絶の一日行動という旗印でですね、冤罪をなくすための講演がございます。この講演はですね、国民救援会が主催しておりますので、ぜひ、国民救援会のホームページでチェックしてみていただきたいと思います。国民救援会で検索をお願いいたします。さあそろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで、さまざまな形の冤罪が現在も世の中にあふれており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
Tell me.